それでは、矢口信夫監督にお話を伺っていきます。矢口監督、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、今回は、ウッジョブという作品でございますけれども、監督の作品はこれまではオリジナルの脚本の作品というようなだったわけですけれども、今回は原作もので、三浦しをんさんの、原作があって今回の映画化ということですけれども、まあ、これをこう、まあ、原作ものをやることになった、なんかきっかけとかあれはあったんですか？
実は僕今までオリジナルしかやってこなかったんですが、原作ものもやりたいのでぜひ紹介してくださいとずっと言い続けてきました。で、小説でも漫画でもいろんなものを紹介してもらって読んできたんですが、なかなかこれだというものに出会えなかったんですね。ですけど今回の「カムサリの花日常」は本当に一回読んですぐ惚れてしまって、それはもうプロデューサーから紹介してもらったんですけれども、もうすぐに返事をして、どうしても自分でやりたいので他の監督には渡さないでくださいと懇願したぐらい、すごくこの小説を映画化したいと本気で思いました。
そうだったんですか。この最初に生まれた時のこう感動した部分っていうのはどんなところにあったんですか？
2つポイントがありまして、まずその林業というのはなんとなく知ってはいたけど、実はこんなすごい仕事だったんだというのを、かなりリアルに細かく面白おかしく描写してあったことですね。これはどうしても映像化したいと思いました。もう一つは小説のクライマックスにもあります、祭りのシーンです。この祭りと林業をちゃんと迫力ある映像として描ければ、この映画は素晴らしいものになると思いました。
いや、実際私も拝見しまして、林業というもののなんか見方ががらり変わりましたね。
そうですか。結構ね、パワフルな部分はあります。チェーンソーを使ったりね、高いところ登ったりもするんですが、でもなんというか神聖で神々しい部分もありますよね。
そういった雰囲気、神々しい森の山の雰囲気のすごく出てたなと思ったんですけれども、監督は神奈川のご出身。
そうなんです。神奈川県の伊勢原市というところで、全然都会じゃないんです。どっちかというと小田原とかそっちに近い方ですね。身近なところには田んぼや畑や山もありました。
でも今回ここまで山深いところっていうのはどうですか？
ちょっとやられましたね。本当にびっくりして、撮影自体も大変だったんですけど、撮影の前にシナリオを書くために、その9ヶ月ぐらい、その三重県の現地の森と行ったり来たり取材をしていたんですが、その取材中に結構いろんな目に遭いました。
どんな目に？
携帯をトイレに落としちゃうとか、鹿の死体を車で引きそうになったりっていうのは日常的だったんですけど、一番怖かったのは、これ話してもどうかな、わかんない。
言っちゃい
いい
まし
です
ょう。
か。マダニに刺されました。
あら、
またといっても御神木を。
あら、ご、えー、
そうなんです
ちょっ
よ。
と待ってください。それどうなるんですか、それ。
取れないんですよね。
取れない。
取れないでずっと刺し続けて血を吸って大きくなっていくんです、やつは。それで一種、
ちょっと待ってくださいよ。じゃあ、張り付いたままそいつがでっかくなっていくんですよね。
そうなんですよ。
それどうなるんですか？
それで、なんとか取ろうと思って、なんか火炙りにしたら取れるってなんとなくうる覚えの知識でマッチを吸ってやってみたんです。
危ないですね、なんか。
ね。
どうなったんですか？
で、一応こうマッチ吸って軸は、炎は消すんです。一回ふっと消して、その赤々とした軸で何回も何回も一箱全部使って焼いたら、あの方死んだんですよ。真っ黒になって、死んだまま取れなくなっちゃって、それで1週間ぐらいしてようやく取材が終わって東京戻ってお医者さんに行ったら、僕が診察を受けた時点でお医者さんが言うには、もう9人死んでるよと、だから血液検査をしなきゃいけないって言われたんです。なんか
そのマダニに。
感染症にかかるとお亡くなりになるそうなんですよ。で、本当に怖くなって、で血液検査し、血を取ってもらって、あとは患部、その虫はもう取れたんですけど、その刺してたところに頭が残ってるらしいんですね。歯が食い込んでるんで、それを取らなきゃいけないから、患部はパンチしますって言われました。
パンチ？
ね、
何ですか、パンチって。
何でしょうと思いますよね。患部を その虫の頭ごと皮ごとえぐり取るんです。
うわ
二針縫いましてで、抜歯も済んで血液検査の結果も OK だったので、こうして今社会復帰をしまして、キャンペーンを回らせていただいてます。
生きててよかったですね。
本当によかったです。でこれね、本当に無駄にはできないので、はい、映画の中に面白おかしいこうヒルに置き換えたシーンとして、
それがあれになるわけですか。
それがあれになったんです、
ね、なるほど。まああれも、
はい、
すごいところですよね。あんなになっちゃったらですね、
そうなんです。でも朝からラジオでこれ聞けるかどうかって結構ギリギリだと思います
まあまあまあ皆さんにはだから十分気をつけて山に入るときはお願いしたいなと、
はい、
いうことですね。
マダニ退治として皆さんに注意喚起をしております
昼、そしてマダニにも気をつけていただきたい、
気をつけましょう、
はい、ね。まあ、それぐらい、まあ、本当に山深いところに入って撮影をしていったということですよね、
は
い、
そうなんです。だからもう鹿とかもう当たり前ですけど、石ひっくり返すと普通にマムシとか出てきますからね。そういう現地で撮影もしてたし、スタッフもキャストも皆さん合宿状態で山に入ってたので、気がついたらもうなんか村人気分でした。ホテルから離れちゃって撮影現場に行くと、全ての機器はこうアンテナとその電波が来てないので、
はい、
スマホも携帯も誰も出さないわけですね。
はあ、
自然とこう見慣れたこう暇な時間ができるとスマホ出してこう、指でスクロールするっていう作業が誰もしなくなって、はい、みんなで普通にこう世間話とか、はい、身の打ち明け話とかして、はい、だからキャストもスタッフも村人もとても仲良くなりました。
なるほど、はい、なんかちょっとこう昔はそうだったんでしょうけど、どこでも
そうですね。20年くらい前もうちょっと前かな、でも本当にちょっと前まではこういう暮らししてたのに、電子機器のせいでいろいろ変わっちゃったことあったなっていう発見がありました。
なんかもう気づかされることがいっぱいありますね。
そうですね。だからまあ危険な目にも合いますが、豊かな部分も山の中にはあるということを映画の中では描いてます。ただ誰でもウェルカムじゃないんですよっていう厳しい部分をきっちり描こうと思いました。
まあ、その山の中に入っていったキャストの皆さん、林業をですねやってる、という、まあ、設定にもちろんなってますから、まあ、メインで出てくるその中村林業の皆さんとか役者さんたち、いろいろチェーンソーとかを実際のものを使って撮影されてますよね。
そうなんです。だから撮影前に伊藤英明さんも染谷さんも、はい、北スポーツさんも皆さんチェーンソーの練習と斧の練習と、あと高いところに登る練習をしてから撮影に入ってもらいました。
はあ、僕が一番印象的だったシーンをちょっと言ってもいいですか。
はい、ぜひ。
伊藤英明さんの手鼻のシーンが、
はい、
ちょっとすっごい笑っちゃったんですけど。
はい、ありがとうございます
あれは、
はい、
監督が演出したんですか。
もちろんです。まあ、伊藤さんに決まってからいろいろやりたくなったことが増えて、はい、この手花もその一つだったんですが、とにかく良きというその村側で村の方の人間としてその主人公勇気を迎え入れる、
はい、
このとんでもない男なわけですね。林業の天才かもしれませんけど、こんなやつと一緒に暮らせるかよと主人公がへこたれて村から脱走するぐらいの男の人なんです、
はい、
なのでどこまでこうどきつくできるかということで、まず、出会い頭に手鼻を噛むというやつをやりたくなったんです。だから伊藤さんにも散々練習してもらいました。
はあ、いや見事でしたね。今日本一うまいんじゃないですか、手鼻が。
あ、でもちょっと練習最近してないから日本で2位ぐらいかもしれません、ええ
いやでもね、あんなにかっこいい手鼻を噛む人初めて見ましたね。
そうですよね、伊藤英明が手鼻を噛むっていうことに対しての抵抗感がある人は多分あの辺で一瞬こう引くと思うんです海猿で大好きになったあの伊藤英明がと、ですけど、でもそのこの良きという役柄はそれぐらいインパクトが強くなきゃいけないわけです、はい、なのでファンが引くぐらい、そしてじわじわ気がついたらファンじゃない人たちもみんな良きのことを好きになっちゃう、そんな役をやってもらいました。
いや、それぐらいやっぱりその個性的で、ある役なんですけども、そういう強い気持ちがないと、ここで描かれてる林業とか山を守っていくっていう 存在につながっていかないなと僕はちょっと感じたんですけど。
そうですよね。だから村そのものがこうなんでしょうね、生命力にあふれていて、うん、ちょっとエッチであると。で 犬すらエッチなわけですね。だからその、都会から来た少年がもう一発で一晩でノックアウトされて、もう この村無理無理って思えるぐらいじゃないといけないですね。ですけどそのまあエッチでなんか噂話にはあからさまで、なんかもう浮気も平気なのかっていうような村ですが、そこでのこの人間のよりこう生命力あふれる生き様を見て、ゆうきくんもだんだんその成長していきますよね。だからこう都会の暮らしの中で忘れられてる人間が生き物としてなんか真っ当に生きてるっていう姿をきっちり描きたかったんです。
それをこう受け入れている山森って感じが本当にしたんですけども、そのゆうきくん、あの染谷さん、
はい、
本当都会の、まあ、なんていうんですか、チャランポランっていうか、
もういい加減な、
ね、いい加減なこの高校生、まあ、卒業したばっかりぐらいの彼が、
はい、
なんか一発の男に変わっていく、あらうまいですね。
彼はねやっぱりキャリアが実は長いんですよ、7歳ぐらいからやってるんですが、でもどうもね最近まではずっと暗い役が多かったらしいです、で影があって屈折してて、だからこんなに明るい役やったことなかったそうなんです。でも僕はオーディションで会った時、まあ、偶然ですけど彼が出た映画を全く見たことがなくて、だから先入観なくその、今回の染谷君のもう普段通りの素の状態の彼がとてもチャーミングで可愛らしかったんで、今回主演に抜擢しました。
なるほどですね。あと謎の美女の長澤まさみさん、
はい、長澤さんはまあ、今はね本当にこう花のあるといいますか、女性らしさを振りまく、まあ言ってしまえばメープルシロップのような甘い雰囲気が皆さんこう認知されてると思うんですけど、
はい、
ご本人はどちらかというともっとさっぱりしたこうポン酢みたいな人なんですね。だからそのサバサバとさっぱりしたご本人の魅力を今回役でもう爆発させてもらいました。
いや新たな魅力が出てますよね。
そう言っていただけると嬉しいです。だから、まあ、バイクに乗るシーンなんかも本人練習してもらって、はい、バイク乗ってもらいました。
あ本当に、はい、そうなんだ。やっぱあれ練習したんですか。あれは
練習してもらいました。
いやまた山の中の難しいところを走ったりとかしてますもんね。
そうなんです。だから、ね、何回か転んじゃったんですけど無事怪我なく済みました。
へえ。でそしてやはり矢口さんの映画には欠かせない西田さんとかですね。
西田直美さん。
直美さん、はい、
あの人もそうだ、西田直美さんも完全にすっぴんです。
あ
そして長澤さんもすっぴんです。
あそうなんですか。
そうなんです。
いやー綺麗ですね。
あ伝えておきます
、はい、そうとは思えないですね。
だから本当に村に住んでる人たちがメイクしてたらおかしいですよね。だからまあ髪の毛もなんか長澤さんに至ってはこう適当なボブでメイクもせず、衣装といったらもうなんかジャージに長靴みたいな格好なんですけど、はい、でもそういう人たちがいる、でもそういう役者さんで固めたからこそあの村がまあ実在しているようなちゃんとしたリアルなものに見えたと思うんです。
まあ、今回ですねその森の中で皆さん本当に生きていく様っていうの、そして林業の面白さ、山のこう神々しさみたいな、いろいろこう映像で見せていただいて感じたんですけれども、都会とのそれからこの山の中の対比になるのかなと思ったのが、ちょっとこうなんかこう面白い映像が都会の部分でありますよね。
はいはい、ゆうきくん、
ゆうきくんが、
はい、カメラがくっついてるような、
あれどういう仕組みで どうやってるんですか。
あれはこうなんでしょう、ゆうきくん自身に腹巻きみたいな機械をつけて、で背中にねじ止めしたこう金属の棒が背中からずっと股を通して前まで来てるんですよ。でそこにカメラを乗せて撮ってるので、ゆうきくんはこう一見セルフィーに見えますけど、
はいはい、
両手に物を持ってますから、カメラを自分で持てません、はい、だからそういう機械を作って、まあ、ゆうきくんから絶対離れないへんてこなカメラワークというのをやりました。
あれがちょっと長く見てると酔いそうになるんですけど、
はい、
なんていうんですか、その雰囲気が都会で、はい、彼はなんか都会の中にいるけど、
はい、
なんかこううまく噛み合ってないというか、
はい、
浮いてる感じというかですね、
ふわふわした
感じ、ふわふわしてる感じ、
まだ自分の重力の場所が見つかってないっていう感じに見えればよかいいかなと思いました。
都会に住んでるけどなんかうまく歩けてないんだなみたいな感じがちょっとありましたね、
はい、あ、それはね本当に狙い通りなんで、ありがとうございます。
いや、それがね、森の中に入っていくとどんどん変わっていくんですよ、これが、
はい、ただね、最後のあの祭りですよ、
ええ、
あの祭りのシーンをゆうきくんがこう乗り越えられるかどうかっていうのがやっぱりあそこが通過儀礼ですので、うん、あそこを CG とか使わずきっちりと本物の迫力を出したかったです。
いやね、これは皆さん、その山にかける思いみたいなものがぐわっと出てきますし、彼が自身がこう男になる瞬間みたいな、なんか
そうなんですよ、
いいですね、で
日本の祭りって結構ね、ああいうこうちょっとエッチな部分もあったり、神聖な部分がこう合わさったものが多いんですよね。で今回その、まあ大きな木を切り倒し、その木が削られてあんな形になって、そんなことになってしまうなんてって あまり言えませんが、
そうですね、もうこれはもうちょっと言わない
で、言えないんですけども、それを、まあそこまででっかいスケールで描いた映画は多分まだ日本映画でもないと思うんですね。なのでそれを実写でちゃんと描けて迫力が出せたので、僕としては結構満足がいったシーンですね。
あの最後の祭りのところはですね、皆さん度肝を抜かれるかもしれませんね。
ですね、あの誰も想像してないスケールだと思うので、はい、覚悟してください。シートベルトを締めなきゃいけないかもしれません。
あの私もあのロープの結び方覚えようかなと思いました。
もやい結び。
もやい結び。
ぜひ覚えて帰ってください。
ね、これ映像見ながら皆さん覚えていただきたいですね。いつか役立つ日が来るんじゃないかなと思いますね。はい。あとそれからあのまあこれは九州の人はそうかなと僕思ったんですけど、はい、あの前谷平沢さんの曲を。
はい、そうなんです。
これはちょっと九州の人は特に思い入れが少し。ね、あるんですけれども、
僕がマイヤさん、マイヤ平沢さんを知った理由がやっぱり CM ソングだったんです。で彼女がやってたのがシャンプーの CM ともう一つ九州の新幹線ですね、はい、ブーンという曲が有名ですけど、はい、彼女のまあ日本のような欧米でもない、これどこなんだっていう不思議なこうゆったりした空気がとても気に入って、今回オリジナルでこの村に合うテーマソングを歌ってもらいました。
この辺も、まあ、非常に雰囲気があの面白い感じが出てますよね、はい、楽しみの一つじゃないかなと思います、それではですね、ウッジョブカムサリナーナ日常、ご覧になる熊本の皆さんに監督からメッセージをお願いします。
はい、この映画は、まあ、里山を舞台に繰り広げられる、まあ、その村での、野趣あふれる暮らしとか、あ淡い恋とか、あと厳しい仕事、それから壮絶な誰も想像しえないふんどし祭りなんかを通して少年から男へと成長していく物語です。もちろん僕が作るんで笑いはいっぱい、そして最後は感動できるエンターテインメントになりました。ぜひ映画館でこの壮絶祭りに参加してほしいと思います。
はい、矢口監督ありがとうございました。
ありがとうございました。